1ページ、表紙。芝桜を楽しむ熱気球。5月16日日曜、奥入瀬渓流温泉スキー場。奥入瀬渓流温泉スキー場に植えられた約7万4000株の芝桜を上級から楽しむために、熱気球が試験運用されました。表紙の説明。表紙の3分の2を占める赤、青、黄色、白の熱気球。何人か乗っています。遠くに赤、白、ピンクの芝桜が見えます。説明終わり。2ページ、3ページ。新型コロナウイルスワクチン接種を開始しています。問い合わせ。十和田市新型コロナウイルスワクチンコールセンター。電話 51-3936。 5月7日から65歳以上の市民の皆さんへのワクチン集団接種が始まりました。市では7月末までに65歳以上の人のワクチン接種を終了できるよう会場や接種人数を見直しており、予約が完了していない方々に5月17日に改めて案内文書を送付しています。6月からは市内の一部医療機関で個別ワクチン接種も開始しますので、接種を希望する人は案内文書に記載してある予約方法をご確認の上申し込みください。接種スケジュール。5月末時点。1、医療従事者など。3月下旬から6月中旬。2、65歳以上の人。5月7日から7月末。3、60から64歳の人など。8月からの実施を予定しています。準備が整い次第お知らせします。4、59歳以下の人。準備が整い次第お知らせします。ワクチン接種の情報は、広報や市ホームページなどでも随時お知らせしますので、ご確認ください。ワクチン接種は強制ではありません。接種による予防の効果と副反応のリスクについてよく理解し、ご自身で判断の上接種してください。接種を受ける人の同意なく接種が行われることはありません。市街地循環バスを利用してワクチン接種にお越しの人は、接種券、クーポン券の入った案内封筒、または予約受付日時のお知らせの封筒を提示すると、接種日当日に限り運賃が無料になります。ぜひご利用ください。気になる新型コロナワクチン Q&A。 厚生労働省ホームページより、質問。ワクチン接種で新型コロナウイルスに感染することはありますか？答え。ワクチンを接種したことが原因で新型コロナウイルスに感染することはありません。新型コロナワクチンは新型コロナウイルス全体の遺伝情報が含まれているわけではありません。このため、体の中で新型コロナウイルス全体が作られたり、新型コロナウイルスに感染することはありません。質問。変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか？答え。一般論として、ウイルスは絶えず変異を起こしていくもので、小さな変異でワクチンの効果がなくなるというわけではありません。ファイザー社のワクチンでは、変異株の新型コロナウイルスにも作用する抗体が作られた、といった実験結果も発表されています。承認申請がなされた新型コロナワクチンの審査にあたっては、変異株に関する情報も含め、引き続き様々な情報を収集しつつ、適正に有効性、安全性などを確認していきます。質問。ワクチンを接種した後もマスクは必要ですか？答え。ワクチンを接種した人から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。引き続き 皆さんに感染予防対策を継続していただくようお願いします。具体的には3つの密、密集、密接、密閉の回避、マスクの着用、石鹸による手洗いや手指消毒などをお願いします。質問。接種後に発熱した状態で人と会った場合、周りの人を感染させてしまうことはありますか？答え。ワクチンの接種による発熱は免疫反応で起きるものであり、ワクチンが原因で周りの人に感染させることはありません。ただし、たまたま同じ時期に新型コロナウイルスに感染していた場合は、周りの人に感染させる可能性はあります。新型コロナワクチンにはウイルス自体が含まれているわけではありませんので、接種しても新型コロナウイルスには感染しません。質問。免疫力はワクチン接種以外でも上げられますか？答え。睡眠時間の確保、運動、禁煙、肥満や低体重を避けること、バランスの良い食事をとることなどが感染防御のために有利だと考えられています。しかし、食事の工夫などのみでワクチンのように特定の感染症のリスクを下げることは困難です。ワクチン接種は特定の感染症に対して自然免疫や獲得免疫を活性化させ、感染リスクを下げることが知られています。逆に、食事などの工夫のみでワクチンのように有効な感染症防御を行うことは難しいと考えられています。新型コロナワクチン接種後の副反応について、ワクチン接種後、副反応が起こる可能性があります。ワクチンを接種後、接種部位の痛み、37.5 度以上の発熱、疲労、倦怠感が認められています。通常、副反応は接種して3日以内に症状が出て、1から2日以内には収まります。接種後、体調が思わしくない場合、まずは十和田市新型コロナワクチンコールセンターへお問い合わせください。十和田市新型コロナワクチンコールセンター。ワクチン接種に関する相談やお問い合わせに対応していますので、気軽にお問い合わせください。電話 0176-51-3936。受付時間、月曜から金曜日、休日を除く。午前9時から午後5時。青森県新型コロナワクチン相談電話。接種後の副反応の相談、医療従事者向けの相談などを受け付けています。電話 0570-012-018。受付時間、月曜から金曜日、休日を除く。午前9時から午後5時。厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター。ワクチン接種全般に関するお問い合わせに対応しています。電話 0120-761-770。ファクス 03-3581-6251。受付時間毎日午前9時から午後9時。4ページ、5ページ。東京2020オリンピック、十和田市で聖火リレーが開催されます。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6710。本市の東京2020オリンピック聖火リレーは、6月11日金曜に、市街地コースと十和田湖コースの2ルートで実施され、聖火をつなぎます。聖火リレーの模様は NHK 聖火リレー専用サイトで中継されますので、ご自宅でも観覧できます。新型コロナウイルス感染拡大の状況により、聖火リレーや交通規制などの実施方法が変更となる場合がありますので、ご了承ください。市街地コース 2.7km 6月11日金曜、 午前10時13分スタート。地図で紹介されています。市民交流プラザトワーレをスタートし、市民文化センター、総合体育センター、野球場、陸上競技場南側を通り、三本木中学校西側を通って、官庁街通りを東へ進んで、現代美術館アート広場がゴールです。沿道応援を希望した幼稚園、保育園、小中学校応援場所はほぼ沿道です。一般観覧用スペースは官庁街通り南側歩道です。6月11日金曜、交通規制のお知らせ。交通規制時間。詳しくは別冊パンフレットをご覧ください。午前9時20分頃から11時10分頃。交通規制時間は聖火リレー隊列の進行状況などにより前後する場合があります。聖火リレースタート後は歩行者、自転車ともにコースの横断はできません。自動車については迂回などのご協力をお願いします。中央病院への通院や官庁街通りに立地する観光所などに用事がある人はご留意ください。市街地循環バス、西地区シャトルバスは運休します。路線バスは一部運休や迂回運転、臨時バス停など、遅れなどが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは各運行事業所にお問い合わせください。沿道住民の皆さんへ、沿道の駐車場からの出入庫規制にご協力をお願いします。観覧場の注意事項。観覧時はスタッフの指示に従い、コース内への進入やランナーの追走、大声での応援などを行わないようお願いします。一般の人はなるべく官庁街通り南側歩道の一般観覧用スペースでご覧ください。危険物の持ち込みは禁止です。紙テープなどの物の投げ入れは絶対にやめてください。自動車での来場はお控えください。特に中央病院駐車場は観覧のために利用しないようお願いします。マスクの着用や密集の回避など、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。コースや会場周辺での無人飛行機、ドローンなどの飛行は当日24時間禁止されています。沿道住民の皆さんへ。聖火リレーの隊列で音量の大きい車両もあります。ご理解とご協力をお願いします。市内を走る聖火ランナー紹介。青森県 PR ランナー、上村あゆ子さん、十和田湖コース。有限会社、十和田乗馬クラブ代表取締役。ウエスタン乗馬、やぶさめインストラクター。上村さんのやぶさめ姿の写真が載っています。思いをつなぎ、世界に明るい光を。市の代表として、聖火ランナーを務めるということは大変光栄ですし、走ることで日本を盛り上げるお手伝いができればと思っています。オリンピックの延期があり、この2年の間で悔しい思いをした方もたくさんいると思います。そういう方たちも含め、様々な方々の思いをつないで、十和田市から世界に明るい光を灯せればいいなと思います。当日は見ている方々も楽しんでいただけるよう、笑顔で走りたいと思っています。青森県実行委員会推薦枠ランナーに意気込みを伺いました。トマビチ・ミソラさん、17歳、市街地コース。今までの経験は十和田という環境と支えてくださった人たちがいたからこそできたことです。感謝の気持ちを持って200メートルを走りたいと思います。寺尾優也さん、15歳、十和田湖コース。57年ぶりに 東京でのオリンピックが決まった時は想像もできませんでしたが、今回聖火ランナーを務めさせていただきます。このご時世ですから、責任ある行動をします。ひっそりと応援よろしくお願いします。ミニセレブレーション。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、関係者のみでの開催となります。市街地コースの最終ランナーを迎えるためのウェルカムプログラムやフォトセッションを現代美術館アート広場で行います。ウェルカムプログラムとして、オリンピック聖火リレーが本市を走行することを記念したモザイクアートを、小山田久志市長と市内小学生とでお披露目します。このモザイクアートは、子供たちを中心とした市民約7000人の顔写真で制作されたものです。モザイクアートは、十和田湖がモチーフになってるよ、と言っている、十和田湖 PR キャラクター南祖坊やと、モザイクアート、イメージの写真が掲載されています。十和田湖コース 0.9km、6月11日金曜、午後6時14分スタート。十和田湖中学校の生徒がサポートランナーとして聖火リレーを盛り上げます。サポートランナー、大久保隼人さん、杉村大吾さん、福士美穂さん。サポートランナーは聖火リレーランナーと並走して聖火リレーを盛り上げる役割を担っており、地元十和田湖中学校の生徒3人が聖火リレーランナーと一緒に走ります。十和田湖観光交流センタープラットをスタートし、湖岸を乙女の像まで走ります。6ページ、7ページ。令和3年度、市の重点目標をお知らせします。今年度の市政運営方針に沿って掲げた、令和3年度における各部等の重点目標の中で、特に重要な項目をお知らせします。今年度も各部署が一丸となり、取り組みを進めていきます。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6710、8つの部と2つの委員会、中央病院です。総務部、重点目標。行政組織として、効率的かつ効果的に最大限の力を発揮できるよう、能力開発や人材育成、職場環境の改善などに努めます。目標値、第4次十和田市行政改革実施計画の取り組み。1、業務の効率化。2、組織人員体制の最適化。ファシリティマネジメントの推進と契約事務の効率化の推進を図ります。1、公共施設等総合管理計画の見直し。2、遊休施設、遊休土地利活用方針の策定。3、長期継続契約に関する条例の策定。企画財政部、重点目標、人口減少対策に取り組みます。目標値、支援制度を活用した移住・定住者数77世帯156人。第2次十和田市総合計画の実現に向け、まちづくりの目標や基本的な取り組み方針などを見直し、後期基本計画を策定します。第2次十和田市総合計画後期基本計画の策定。民生部、重点目標。健康寿命の延伸と医療費適正化対策の推進を図ります。目標値、1、日常生活動作が自立している期間の平均年齢、男性 77.7 歳以上、女性 83.2 歳以上。2、国民健康保険の前年度療養給付費の納付率 67%。地域の人々と連携し、 安全安心で快適な暮らしを支えるまちづくりに取り組みます。丸1、合葬墓準備基本計画の策定。丸2、防犯カメラ設置台数10台。丸3、第4次十和田市ゴミ減量行動計画の策定。丸4、新たな広域コミュニティの組織化。1地区健康福祉部重点目標。高齢者が健康で安心して暮らせる体制の強化を推進します。目標値。丸1、認知症高齢者などの位置情報を確認できる GPS 機器利用者数30件。丸2、独居高齢者の見守りロボット利用満足度 70%。丸3、青年貢献センターでの相談対応件数10件。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種を希望する市民が接種を受けられるよう体制を構築し実施します。16歳以上の市民のワクチン接種 70%。 農林商工部重点目標。青年就労者の確保に取り組み、農村地域の活性化を図ります。目標値、新規青年就農者数3人。十和田産品の認知度の向上と販売拡大を推進します。農産物販売額22億円。十和田地方卸売市場と株式会社産直十和田の販売実績。建設部重点目標。道路の防災安全対策を推進します。目標値。丸1、市道の改良率舗装率の前年度比 0.3% 増。丸2、橋梁44橋の点検を実施。安全安心な生活環境の確保に向け、樹木の適正な管理に努めます。丸1、環状外通り赤松剪定195本。丸2、保全地区第9号、三本木中学校西線ほか、危険木伐採172本。上下水道部、重点目標。快適な暮らしを支えるため、効率的で持続可能な水道整備を行い、経営の効率化を図ります。目標値。丸1、水道施設の耐震詳細診断の実施5施設。丸2、上水道の優秀率 88.2%。 優秀率イコール収入のあった水量スラッシュ給水量かける 100%。 丸3、管路耐震適合率 40.2%。 快適な住環境の整備と湖や河川など公共用水域の水質保全に向け、下水道施設の整備を進めます。水洗化率 89.8%。 中央病院重点目標。新型コロナウイルスの収束を目指すとともに、地域医療連携の推進による経営改善を図ります。目標値。丸1、新型コロナウイルスにかかる医療の提供。丸2、連携病院間での経営改善の取り組み。教育委員会。重点目標。次代を担う人材の育成に向けて、地域との連携を重視しながら、私立小中学校の教育活動の充実を図ります。目標値。将来の夢や目標を持っているとの回答、当てはまる、どちらかといえば当てはまるの合計指数、小学5年生 93%、中学2年生 80%。 市民の学習環境づくり、地域に根ざした多彩な文化、芸術、スポーツ活動の推進を通して、 活力ある人材の育成を図ります。1. 指導官の建設。 2. 家庭教育応援事業の実施。15校以上。農業委員会。重点目標。農地流動化の促進を図ります。目標値。農地の権利移動の斡旋成立件数。実験。農業の担い手確保のための制度の周知と支援を行います。農業者年金新規加入者数7人。このページでは内容を要約して掲載していますが、市ホームページでは重点目標の達成に向けた具体的な取り組み項目なども掲載していますのでご覧ください。8ページ、9ページ。令和2年度、市の財政状況をお知らせします。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6713。市では、財政の運営状況や各会計予算の執行状況を年2回市民の皆さんに公表しています。今号では、令和3年3月31日現在の令和2年度予算執行、借入金、財産の状況をお知らせします。なお、予算執行を整理する水道整理期間、令和3年4月1日から5月31日までの歳入歳出は含みません。一般会計、福祉や教育など、市の基本的な事業を行う会計です。歳入歳出予算減額491億2166万円1万円未満は四捨五入、令和元年度からの繰越分を含む。歳入収入済み額合計364億3476万円市税市民税や固定資産税など、皆さんに納めていただいた税金。予算減額、67億4000万超え。収入済み額、69億5000万超え。地方交付税。人口や財政状況に応じて国から交付されたお金。95億7000万超え。95億7000万超え。分担金及び負担金。費用の一部を他の団体や個人に負担していただいたお金。1億1000万超え。1億1000万超え。使用料及び手数料。公共施設の使用料や事務の手数料。2億1000万超え。2億超え。国、県、支出金。特定の公共事業などに対して、国や県から交付されたお金。182億7000万超え。155億3000万超え。私債。主に道路や施設整備などに充てるために、国や金融機関から借り入れたお金。84億1000万超え。11億5000万超え。その他、各種交付金や財産収入など、57億7000万超え。29億超え。歳出、支出済み額合計、371億8463万円。総務費、市の全般的な事務などに使われたお金。109億6000万超え。92億6000万超え。民生費。幼児や高齢者などの福祉に使われたお金。123億4000万超え。101億超え。衛生費。各種検診、予防接種、ゴミ処理などに使われたお金。33億超え、30億2000万超え。農林水産業費、 農林畜水産業の振興などに使われたお金、16億2000万超え、14億9000万超え。土木費、道路、公園、住宅などの管理や建設に使われたお金、32億4000万超え、27億8000万超え。教育費、学校教育、学校施設、障害学習などに使われたお金、85億3000万超え、45億7000万超え。交際費、借り入れたお金の返済に使われたお金、27億1000万超え、27億1000万超え。その他、消防や商工業、観光の振興などに使われたお金、63億8000万超え、32億2000万超え。人口5万9963人、世帯数2万7877世帯。令和3年3月31日現在。市税額、市民1人当たり11万5965円。歳入の市税収入済み額割る人口。1世帯当たり24万9438円。歳入の市税収入済み額割る世帯数。歳出、市民1人当たり62万126円。歳出の支出済み額合計割る人口。1世帯当たり133万3882円。歳出の支出済み額合計割る世帯数。一人当たり11万5965円の市税の収入に地方交付税などを加えて、一人当たり62万126円の支出で、市の各種施策が進められたことになります。特別会計。一般会計とは別に、特定の事業を行うために独立して経理を行う会計です。予算減額、国民健康保険事業、67億3867万円、収入済み額、58億9052万円、支出済み額、60億1790万円、後期高齢者医療、7億6934万円、7億5889万円、7億4085万円。介護保険事業、71億8913万円、57億2564万円、65億1577万円。温泉事業、4318万円、4047万円、2580万円。公営企業会計。民間企業のように利用料金などの収益で運営する会計です。病院事業。収益的収入。予算減額94億2000万超え。執行額87億3000万超え。支出97億9000万超え、91億超え。資本的収入、予算減額、8億超え。執行額、7億6000万超え。支出、10億4000万超え、10億超え。備考、病床数369床。患者数、入院、8万7109人、外来12万8672人。水道事業、収益的収入、予算減額16億9000万超え、執行額17億2000万超え、支出16億4000万超え、14億4000万超え。 資本的収入予算減額1億1000万超え、執行額1億1000万超え、支出9億3000万超え、9億1000万超え、備考排水量687万4416立方メートル、給水人口59142人、下水道事業収益的収入予算減額25億8000万超え、執行額25億超え、支出25億6000万超え、24億1000万超え、資本的収入予算減額14億8000万超え、執行額13億9000万超え、支出24億3000万超え、23億5000万超え、備考処理水量513万3000立方メートル、処理区域内人口5万113人。私債及び企業債の現在高。会計名一般会計、金額297億5000万超え。公営企業会計、病院事業103億2000万超え。水道事業70億4000万超え。下水道事業182億1000万超え。私債及び企業債とは、学校や病院、道路などの建設や災害復旧工事など、多額の経費を要する事業を行う場合に借り入れできる借金のことです。長期にわたり、計画的に返済を行うことができるため、世代間の公平化が図られます。一時借り入れ金の現在高。会計名、一般会計、金額、13億1000万超え。公営企業会計、病院事業、5億6000万超え。一時借入れ金とは、1会計年度内に現金が不足した場合に借り入れるお金です。公営企業会計では、当該年度の3月31日までに償還しなければなりません。上記金額は、3月31日における償還前の金額です。一般会計、特別会計の財産。土地、1401万6084平方メートル。有価証券、4136万円。建物、275940平方メートル。出資金、2億9127万円。財政調整基金、山林、236万5441平方メートル。有価証券、208万円。現金、58億8122万円。財政調整基金とは、経済状況や災害などの事由により、予期しない収入の減少や、不時の支出増加に備え、長期的視野に立ち、年度間の財源の不均衡を調整するためのものです。公営企業会計の財産。区分、建物。病院事業、72億3000万超え。水道事業、6億2000万超え。下水道事業、18億1000万超え。機械、備品、病院事業、9億8000万超え。水道事業、機械、5億4000万超え。備品、800万超え。下水道事業、機械、24億4000万超え。備品、300万超え。構築物、病院事業3000万超え、水道事業151億8000万超え、下水道事業 289億5000万超え。土地、病院事業、2億3000万超え。水道事業、2億超え。下水道事業、2億5000万超え。車両、病院事業、100万超え。水道事業、400万超え。下水道事業、15万。その他、病院事業、2000万超え。水道事業、1000万超え。下水道事業、300万超え。建設仮勘定、病院事業、0円。水道事業、0円。下水道事業、1億超え。計、病院事業、85億1000万超え。水道事業、165億8000万超え。下水道事業、335億8000万超え。建設仮勘定とは、建設中の建物などへの支出額を仮に計上する科目です。建設が完了すると、建物など他の区分に振り替えられます。
10ページ、11ページ。農業と農業委員会第40号。問い合わせ、十和田市農業委員会。電話 51-6740。農地は適正に管理しましょう。農地転用は許可が必要です。農地転用とは、農地を住宅や店舗、駐車場として利用するなど、農地以外の用途にすることです。一時的に資材置き場や砂利採取場として利用する場合でも、農地転用の許可が必要となります。陶器地目が山林、原野などでも、現況地目が農地の場合には許可の対象となります。無断で転用すると、許可を受けずに無断で転用すると、農地法違反となり、工事の中止、原状回復などの行政処分や、罰則として3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられることがあります。地域によっては、転用が制限されている場所もありますので、事前にご相談ください。遊休農地の一例の写真あり。耕作せずに農地を放置していませんか？農地を荒廃させてしまうと、元の有料な農地に戻すには相当な労力と時間がかかります。そのままにしておくと雑草の繁茂や種子の飛散、病害虫の発生などにより周辺の農地に悪影響を及ぼすとともに、ゴミなどを不法投棄される恐れもあります。さらに、固定資産税の額が現行の 1.8 倍になる場合もあります。耕作ができない人は、高齢や労力不足、あるいは農地を相続したけれど、農業をしたことがないなどの理由で、農地を放置していませんか？農業委員会では、売りたい農地、貸したい農地を募集しています。また、農地中間管理機構でも一定の条件に該当する場合に、農地の借り手を探すことができますので、気軽にご相談ください。家族経営協定調印式が行われました。令和3年2月16日に、市役所で家族経営協定調印式が行われ、計2組の農家が、協定を締結しました。農業委員会では、より良い就労環境づくりのため、家族経営協定の締結を推進しています。家族経営協定とは、仕事と生活の区別が曖昧になりがちな農業経営において、労働時間や役割分担、報酬、休日などについて、家族でルールを決めることにより、やりがいと働きやすい環境づくりのために締結するものです。協定書を書いているところと、協定式の集合写真が掲載されています。 芝地区の農地利用最適化推進委員を委嘱しました。工藤由美子、舞田あざ桜隊、107-2、電話28-2863、任期、令和5年7月19日まで、顔写真掲載されています。新しく農業を始めたい、農地を貸したい、売りたい、など、農業のことなら気軽にご相談ください。一人一人の農業者を応援する農業者年金。60歳未満、国民年金第1号被保険者、年間60日以上農業に従事、以上の要件を満たす人であれば、どなたでも加入できます。6つのメリット。農業者は広く加入できる。少子高齢時代に強い。積み立て方式、確定拠出型の年金。保険料は自由に選べる。収支年金。老後を最後までサポート。税制面で大きな優遇。条件を満たせば保険料の国庫補助。独立行政法人農業者年金基金ホームページの QR コードあり。詳しくは独立行政法人農業者年金基金のホームページ http://www.nonen.go.jp をご覧ください。また、農業者年金の内容や相談については、農業委員会や JA 農業委員農地利用最適化推進委員へ気軽にご相談ください。
農地情報、令和3年5月現在、次の地域の農地について、受け手を募集しています。価格などの条件は交渉できる場合がありますので、希望する農家の人はご連絡ください。農地情報は市ホームページにも掲載しています。受け手を募集しています。ナンバー R1-5 区分売却希望地域霧田あざ横道一筆陶器地目田元凶地目田合計面積平方メートル2846 10R あたりの希望価格20万円。 R1-6 貸付売却三本木あざ千載森一筆地目いずれも他2195平方メートル要相談。 R1-7 貸付売却滝沢あざ五と一筆両地目他4799無償1-10貸付大阪あざ大阪一筆両地目とも畑1536平方メートル無償。 R2-5 売却豊漁あざ前河原二筆両地目とも他1536無償。2-5売却豊漁あざ前河原二筆両地目他224420万円。 R2-8売却奥瀬あざ下山一筆両地目とも畑3018平方メートル要相談。 R2-9貸付売却掘らないあざ枯れ木根二筆両地目とも他3301要相談。 R2-10売却三本木あざ千載森三筆深持あざ長下四筆深持あざぬかもり 2室、深持ちあざ南沢5室、掘らないあざ後ろの一筆。以上、陶器元凶、両地目とも田畑、23,647 平方メートル、10ラールあたりの希望価格、田25万円、畑15万円程度。R2 の11売却、大阪阿佐高清水2室、陶器地目、田、元凶地目、畑、5,845、要相談。R2 の12売却、霧田阿佐西大沼隊、一筆、沢田阿佐袖山3筆、両地目とも田畑、3,305、要相談。R2 の13、貸し付け、三本木あざ西金崎2室、両地目とも畑、725、無償。R2 の22、貸し付け売却、深持ちあざ長根尻7室、陶器地目、田、原野用悪水路、元凶地目、田、6,545。貸し付け、水利費相当額、売却、25万円、いずれも要相談。R2 の23、貸し付け売却、ハット沢、阿佐ハット沢、3筆、両地目とも、田、畑、3,195。貸し付け1万円、売却13万円。R2 の24、貸し付け、霧田あざ八千一筆、両地目とも、田、2,331、1万円。R2 の28、貸し付け、霧田あざ外の沢一筆、あざ野月二筆、あざ野月隊、六筆、あざ店一筆、あざ横光一筆。陶器地目、田畑三輪、元凶地目、田畑、39,539平方メートル、10R あたりの希望価格、17,000円から20,000円。R3 の1、貸し付け売却、法領、あざ、知り返した、4筆、地目、とも、田、畑、6,594、要相談。R3 の2、貸し付け売却、三本木、あざ、再幅、一筆、両地目、とも、田、5,064、貸し付け1万円、売却30万円。R3 の3、貸し付け売却、沢田あざ袖山一筆、あざ種井沢一筆、樋口山二筆、前八一筆、地目とも田畑、7,229、要相談。R3 の4、売却、深持ちあざ若さ二筆、両地目とも、田、7,181、要相談。R3 の5、売却、大不動、あざ、岡沼、一筆、両地目とも、畑、7,616、20万円。R3 の6、貸し付け売却、大阪、あざ、高見、二筆、両地目、2,425、貸し付け7,500円、売却20万円。R3 の7、売却、沢田あざ大渡り2筆、奥瀬あざ主内一筆、奥瀬あざ関道一筆、両地目とも田畑、3,153、10万円から20万円。R3 の8、売却、 三本木あざ西金崎二筆陶器元凶領地木とも畑合計面積1146平方メートル10アールあたりの希望価格20万円。
12ページ。6月23日から29日は男女共同参画週間。今年のキャッチフレーズは女だから男だからではなく私だからの時代へ。みんなで男女共同参画の輪を広げよう。男女共同参画市民情報誌ゆっぱる特別版。問い合わせ総務課電話 51-6702。 老若男女問わず一生涯スポーツを。筆者紹介、顔写真、河村純子さん、十和田市スポーツ推進委員協議会副会長。38年前初めて十和田市に足を踏み入れた時、最初に目に入ったものは市民一人一スポーツと書かれた標語でした。陸上競技場、相撲場、武道場、指導館など魅力的な施設が点在し、この街はスポーツに力を入れているんだなと感じました。平成5年に市の体育指導委員、現在はスポーツ推進委員のお話をいただき引き受けることになり、一気に学校体育から社会体育へとのめり込んでいきました。早いもので、あれから28年が経とうとしています。スポーツ推進委員として、市のスポーツイベントへの協力はもちろんですが、私たちが最も力を入れて取り組んでいることは、生き生き健康づくり事業です。県の研修会や講習会で学んできた軽スポーツに興味を持っていただくために、巡回スポーツ教室という形で各地区に出向いたり、体育館で講習会を開いたりと、普及活動に力を入れています。その成果を発表する場として、老若男女問わず誰でも参加できる室内ペタンク大会やミニバレー大会を開催しています。軽スポーツの良さはこの誰でも参加できるところにあり、年々参加する方も増えています。スポーツに興味がない人、苦手な人にこれなら楽しめるかも、できるかも、と思っていただけるようなスポーツを提供し、体を動かす喜びを感じ、生涯を通して続けていくことができるスポーツを見つけてもらい、最終的に受講生の皆さんに自主性を促す働きかけをし、生き生きとした生活を送りながら健康寿命を伸ばす手助けをすることが私たちの役割であり、使命だと思っています。現在、自主的にサークルを立ち上げ、自分たちの力で活動を継続している団体もいくつかあり、年齢、性別問わず活躍している方が多くいます。今後も県や地区の研修会などでスポーツに関する様々な知見を深め、市民のためにさらに運動習慣の定着、継続を図っていきたいと思っています。十和田エンディングノート、私の参考書をご活用ください。申し込み問い合わせ、中央病院、電話、23-5121。もしもあなたが事故や病気で意識をなくしたり、自分の思いを伝えられなくなったとき、どのような医療を望んでいるのか、どのような生活を送りたいかなど判断するための参考資料として、エンディングノートであなたの希望を伝えることができます。エンディングノート、私の参考書の使い方。自分のことについて書けるところから少しずつ書き始めましょう。すべての項目を埋める必要はありません。時間が経過すれば気持ちも変わるので、何度書き直しても構いません。エンディングノートに記入し始めたら、家族などにノートのことを伝えましょう。エンディングノート、私の参考書は、中央病院地域連携部、または、市役所高齢介護課窓口で配布しています。中央病院ホームページ内、地域医療連携からもダウンロードできます。エンディングノート、私の参考書、 出張出前講座。エンディングノートの書き方出前講座を開催します。希望する団体、個人は対象外はご連絡ください。対象、市内の各団体、町内会など。日時開催場所などは相談の上決定します。安心生活活用講座、地域まるごとケア、開講、全10回。中央病院地域医療連携部では、エンディングノートの作成の仕方などが学べる安心生活活用講座を毎月開催しています。ぜひご活用ください。第1回、エンディングノートの活用術1、時6月25日金曜、午後6時半から7時、ところ中央病院正面エントランスホール、定員50人、先着順。十和田健康ポイントラリー対象の講座です。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、発熱や咳などの症状がある人は受講を控えるようお願いします。受講する際はマスクの着用をお願いします。13ページ。官庁街通りの窓から。追伸、十和田市立中央病院を紹介します。第9回、地域医療連携部。全9回。問い合わせ、中央病院。電話、23-5121。中央病院地域医療連携部は、病院の窓口、地域連携の架け橋としての業務を行い、医療・介護サービスが地域で切れ目なく提供できるよう各種調整をしています。地域医療連携部の主な業務、他の医療機関からの紹介患者の受付、入院・外来・検査予約、入院患者の入退院・転院の支援・連絡・調整、退院される患者、ご家族への支援、医療・介護サービスの案内など、紹介元医療機関への患者報告の送付と管理、地域の医療・介護サービスとの連携体制づくり、医療・福祉の相談、中央病院とかかりつけ医の連携、当院はかかりつけ医からの紹介を受けて診療にあたる、地域医療支援病院です。当院にて専門的な治療、療養を行った後は、原則かかりつけ医へお戻りいただき、その後の日常的な健康管理は、かかりつけ医に担っていただく仕組みになっております。体調に異変を感じたときは、まずはかかりつけ医に相談することをお勧めしますが、急を要する場合や、複合的な相談、または対応に困った場合は、いつでも気軽に地域医療連携部へご相談くださるようお願いします。地域医療連携部の窓口はいつも開いています。分析、地域医療連携部、主幹、田中博之。十和田市立中央病院、サワラビボランティアの会員を募集しています。問い合わせ、中央病院医事課、電話23-5121。サワラビボランティアの会は、中央病院で平成11年から活動しているボランティア団体です。主な活動は、病院の正面玄関付近での車椅子の介助や、院内の案内などで、受付機の操作補助や、車椅子、傘の整理など、細かな心配りが患者さんやそのご家族にとても喜ばれています。しかし、現在は会員が少なくなったため、お手伝いしてあげたい患者さんがいてもできないことがあり、一緒に活動できる会員を募集しています。ボランティアの経験や資格は不要ですので、興味のある人はぜひご連絡ください。活動日時、平日午前9時から11時半。ボランティアの経験、資格は不要です。活動は時間のある時で構いません。体験も可能です。主な活動内容が写真とともに紹介されています。 2枚の写真、外来の患者さんのご案内、車椅子の補助、患者さんからの声。玄関に車を止めるとすぐに車椅子を持ってきてくれて嬉しかった。丁寧で笑顔が素敵です。初めて中央病院に来てわからずにいたとき、親切に教えてくれて助かった。活動について会員の方々にインタビューしました。活動を始めたきっかけは、夫が中央病院に入院し、最後を看取ってもらったので、恩返しがしたくてボランティアを始めました。立崎さん。もともと中央病院で働いていたので、退職後にサワラビボランティアの会員として活動を始めました。ケタさん。社会貢献の一つとして始め、20年以上活動をしています。青木さん。経験がなくても大丈夫ですので、一度体験に来てもらえると嬉しいです。私たちと一緒に患者さんのために活動してみませんか?とおっしゃっている3人の方の写真。14ページ。十和田市食生活改善推進委員会おすすめレシピボリューム5。問い合わせ、健康増進課、電話 51-6791。市民の皆さんが元気な生活を送るため、栄養や食生活の改善や普及を図る十和田市食生活改善推進委員会がおすすめレシピを紹介します。今回は大腸がん予防、甘酒の照り焼きチキンです。材料4人分。鶏もも肉 280g、甘酒 60ml、醤油小さじ2、レタス4分の1個、ミニトマト8個。作り方1、鶏肉の両面をフォークで数箇所刺して穴を開け、味を染みやすくする。バットに鶏肉、甘酒、醤油を入れて混ぜ、10分くらい漬け込む。5分くらいで裏返す。2、フライパンを熱して鶏肉を皮目から焼く。中火で1、2分、弱火にして5分焼いたら裏返して同様に焼く。3、両面に焼き色がついたら、鶏肉をつけておいた液をフライパンに入れて、とろみがつくまで弱火で煮詰めて鶏肉に味を絡める。4、3を食べやすいように切り分け、ちぎったレタス、トマトを添えて皿に盛り付ける。一人分の栄養価、エネルギー168キロカロリー、タンパク質 12.6g、脂質 10g、炭水化物 5.7g、食物繊維 0.7g、カルシウム 14mg、塩分 0.6g。写真が掲載されています。甘酒の照り焼きチキン。甘酒に含まれるオリゴ糖と豊富な食物繊維で大腸がん予防。オリゴ糖の効果。腸内環境を整えてくれる善玉菌、ビフィズス菌を増やし、腸の調子を整える。食物繊維の効果。発がん性物質など、腸内の有害物質の排出を促進。腸内の有用菌群を増やし、腸内環境を改善。北里ユニバーシティ情報、パート5。よさこいチームの北里三原色です。問い合わせ、北里大学獣医学部、北里会執行委員会情報局、電話 23-4371。私たち北里大学獣医学部北里会執行委員会第4局北里三原色は、お祭りやイベントのほか、老人ホームなどに赴き、よさこいを踊っています。私たちの合言葉である元気と笑顔を見ていただいた方々にお届けし、皆さんと一緒に楽しめる演舞を目指して日々活動しています。 よさこい以外にも青森ねぶた祭りに跳人として参加したり、地域の方々の農作業のお手伝いに行ったりしています。昨年は新型コロナウイルスの影響で学校外での活動がほとんどできず、皆さんの前でよさこいを披露できませんでしたが、機会がありましたら十和田市の皆さんに三原色の踊りを見ていただきたいです。5枚の写真。野外ステージでの演舞、舞台での演舞2枚、発表来た集合写真。いつかまたお祭りでお会いしましょうと微笑む三原色の皆さん。